2006年5月から大体10年やってます。しか
も、ま、売るの。リーゼルライン。
さあ今回はですね7月27日月曜日の夜9時過ぎにですねブルーンさんがちょっと明日朝早いんでお休みということで、はい、本間さんとスカイプをつないでお送りしていくわけなんですけれども、
はい、いや Wi-Fi 環境も割といいです。
割といいですか。
先に言っときます、はいはい、Wi-Fi 環境今割といいです。
今日は勝負だと。
そう
ですね。いやもう何ヶ月ですか、4ヶ月ぐらい、まあ、リモート収録してるじゃないですか。まあ、4月頭から少なくともやってるじゃないですか。今日になって初めて俺気づいたんですけど、このリモート収録の時って本間さんどこ見て収録してます？
あ、僕あの普通にネット開いてますね。
あ、ネット開いて、
なんていうか、うん、僕収録するときはこのスカイプの、うん、はいはい、ビデオオフというか、はい、通話オンリーにしてて、
僕もそうなんですよ。まあなるべくそこをね負荷かかんないように回線にってところで、
うん、でスカイプはもう立ち上げたまま、ソフトというかアプリというか、はいはい、
あ、じゃあ本間さん的な感覚で言うとネットサーフィンしながら CDI と通話してるみたいな感じ。
まあそうですね、気もそぞろって感じですね。どっちかってツイッターは、うん、まあほとんどツイッター見てます。
なるほどね。いや俺さ、まあ、目の前に三浦座ってっから、まあ、三浦に向かって喋ってもいいんだけど、なんとなくやっぱ本間さんとブルーさんと喋ってるって感じあるじゃないですか。それで言うと毎回本間さんかブルーさんのアイコンに向かって喋ってる。
なるほど、まあ、スカイプの真ん中で丸いの出ますもんね。
そう
石川さんの映像送ってるんですか。
送ってない。送ってないんだけど、なん、そうそう、どこに、どこを見ていいか分かんないから、つい、今は本間さんのアイコン見ながら話してるっていう状態。
まあ、うん、むずいとこですよね、これ。まあ、ビデオオンにして、負荷かかるのもあれだし、うんうん、オンならオンで、ちょっとその、なんすか、見つめ合いながら喋るのも、そんななんかなっていう。
はいはいはいはい。2人だから向き合いながらやってもいいと、三浦。
いや、まあ、
そんな中ですよ。まあ、石川ちゃん、本間さんが言うとこのラジオおじさんじゃないですか。
ラジオおじさん、長いですね、歴が。
ラジオ好きっていうところじゃないですか。
うん。
まあ、ただ、まあ、今だと、ラジコプレミアムで、全国のラジオ番組を聞いたりとかしてますけども、まあ、僕らが学生時代そんなものなかったじゃないですか。
なかったです。
それで言うと僕、まあ最終的に言うと一番ラジオ聞いてた時期、埼玉の浦和に住んでた時ですけれども、偏った曲しか視聴してないんですよね、
うん、まあそのいわゆるAM ラジオで入りやすいとか、
はい、
まあ、AM に限らずですけど、入りやすい、入りにくいってありますもんね。
それもありますし、俺、うん、だから、まあ、そもそも FM なんかほぼ聞いてなかったし、それで言うと、
なるほど、
俺が聞いてたのは、LF、日本放送と、あと昼間は QR、うん、文化放送の吉田照美さんの番組を聞いてたりとかしてたぐらいで、うん、俺、実は TBS ラジオってほぼ聞いたことないに等しいんだよね。
なるほど。
そう、埼玉だと一番 TBS とか入りやすくて、次が文化放送で、次が LF が一番入りにくいはずなんだけど、俺 LF と QR しか聞いてないのよ。
なるほど。
そう、まあ、で NAC5 もあのそれこそだから10個下ぐらいの三浦の時期だと NAC5 元気あったと思うけど、俺が学生の頃開局したばっかりで、うん、そんな地元の FM ラジオなんか聞けっかよみたいな感じで、こっちはオールネット聞いてる人間だからさ。
当時からその曲がどうとかっていうのはやっぱりちょっと意識はあったんですか。
いや、ないけど、なんとなくなんか聞きたい番組がないっていうところ、だから、だから大人になってから、それこそこの仕事し始めてから伊集院さんの深夜のバカ力とかを聞いたりとかするようになったぐらいで、ほぼほぼ TBS 通ってないし、 TFM の番組なんか聞いたことないし、JWAVE とか、だからまあ FM なんかもう日頃の生活は全く聞かないし、ラジオ日本も聞いたことないですよ。
まあ まあ、そうですね、まあ、僕はちょっと、うん、あの田舎に住んでたんでまた環境違うんですけど、
はいはいはい、
ラジオ日本とかは存在したのは働き出してからかもしれない
です、ね、いやそうでしょう、関東以外だったら、
うん、
しかないですもんね基本的にはね、
地方だと TBS 文化放送とかは、うん、みんなし地方局にミックスされて入ってきたりしてたから、いやいや
だから山形だったら山形放送とかに、
そうですね、
TBS の番組がね、バンハンされたり、うん、QR の番組がバンハンされたりで、まあ、
それで聞いてたかっていう感じですね。
普通に TBS の番組普通にやってるんですかね。
そうね、
まあ、あとはその、うん、明星とかそういうアイドル雑誌にちょっとなんか書いてたような気もするなっていう、
は
い
は
い、
なるほど。本間さん的にはそれで言うと地元いた頃だと夜はもう遠距離で日本放送の電波拾うみたいな。
あ、でもそれすらちょっと意識なくて、
うんうんうん、
日本、オールナイトニッポンとか、あとオーデカラジオ、
伊集院
さん当時
は、はいはい、
でオーデカは、まあ、そもそもあれでしたっけ、あれ関東だけ、
関東ローカル、関東ローカル、
関東ローカル、あ、じゃあ、うん、それは日本放送で拾って、
はいはいはいはい、
でラジオっていうもののなんか概念があんまりなかったというか、なんていうかこう局の概念がなかったんで、
はいはいはいはい、
ぐるぐる回してると、ああよく聞こえる日本放送、よく聞けるオールナイトと、はいはい、ガサガサ言ってるオールナイトが2つあんなぐらいの。
え、それはもしかするとガサガサ言ってるオールナイトは、LF それとも山形放送。
あ、でも LF だったんでしょうね、今思えば。
今思えば。え、でもガサガサ言ってる方って聞いてたの、おまさま。
ただなんかその、うん、当時で言えば山形放送だと、うん、音はクリアに聞こえるけど、うん、なんかちょっとハイが、カットされてんなってなんか勝手に思ってて、
はいはいはいはい、
でガサガサ言ってる方が、はいはい、ローはないけど、
はい、
ハイが強くて聞きやすいみたいな、なんか勝手なこだわりがあ
って、え、本間さん結構ラジカセ新しめの使ってた当時。
あー、まあまあですね、
だとしたら最高品種じゃなかった、 LF は AM ステレオだったからかもしれないですよ。
あー、あ、なんかありましたね。
ありましたよね、
謎の AM ステレオを、うん、あの配信開始しましたみたいな、うん、
あと地方局にはモノラル音声でしか当時は送ってなかったから
。ああ、そうね、うん、
最近までモノで送ってたから、
じゃあ気分だけじゃなかったんですね、ちゃんとちょっとこう、
うん、
電波的にも違ってた、
うん、いやいや、それで言うとですよ、ラジオ局の話の中で出てきてない曲あるじゃないですか。
あ、今こうちょっと話した中では出てない曲、
NHK。
あー、 NHK ラジオ、
NHK ラジオって、お前さん聞いてました？
僕自身は聞いてなかったですけど、
うん、
父親がもうめっちゃラジオ好きだったんで、うんうんうん、父親は聞いてたでしょうねっていう感じですね。
うち、
なんか、
うん、お父さん聞いてた？
お父さん聞いて、多分、うん、番組名とか覚えてないけど、なんか朝つけてたのは多分あれはNHK ラジオだったんだろうっていう。
なるほど。いや、うん、うちはさ、まあ親父もおふくろも結構ラジオ好きなんだけど、根っからの民放派なのよね、うん
うん、なるほど。
いや、だから NHK ラジオってさ、地方行った時にタクシー乗ったら運転手さんがつけてるのをチラッと聞くぐらいしか視聴習慣がないというか、
うん、なるほど。
本間さんもないでしょ？
そうですね、なんか特番、誰かの特番やりますみたいな時にちょっとそれで聞くとか、そんな感じですね。
そんな感じでしょ。いや、そんなですよ、うん、NHK 童貞みたいな石川ちゃんが今年に入ってから三浦と一緒にちょいちょい大竹しのぶさんの特番をやらせてもらってるんですよ。
なんか以前の配信でもいろいろ喋ってましたもんね。
はいはいはいはい。いや、うん、それで言うとそこで初めてこう NHK ラジオの仕組みみたいのに触れたんですけど、
はい、
まず民放の人間からすると、まあ、民放というか LF の人間から、 LF で働いてる人間からすると、とにかく時間割タイムテーブルが慣れないんですよ。
ああ、まあ、うん、独自ルールというか、
はいはいはい、局の
その、ありますもんね多分。
で、まあ、しのぶさんの番組は大体、まあ、土日かあるいは祝日の昼間に特番で、先週の日曜、土曜、金曜日もやったんですけど、土日か祝日の昼間にやらせてもらうんですけども、今回、まあ、日本放送的な考え方でいうと、はい、12時から2時っていう枠の2時間で生放送やらせてもらったんですよ、うん、
はい。
で、まあ、LF だった、 LF の考え方だったら、まあ、12時、うん、時報を上げてピポピポピポパーンで、まあ、フリートークあるいはタイトルコールから入るみたいな感じじゃないですか。
はいはいはいはい。
ところがですよ、 NHK ラジオの場合はですね、12時お昼、うん、正午ですね、正午は、まず12時から15分間ニュースなんですよ。
あまあまあ、あの、うん、テレビとかも時々に NHK ニュースなんかありますもんね、
はいはいはい、
そういう感覚なのかもしれない
です、ね、政治
は基本ニュース、政治基本ニュースなんですよ。で、
うん、
ケツの5分間55分から、1時までの5分間何らかのミニ番組か交通情報みたいなのが入ってるんですよ。
う
ん、各局地方局ごとに、まあ、交通情報入れたりとか地方のニュース入れたりとかあって、
うん、
でなおかつ1時の時報明け5分間ニュースなんですよ。
あ、またニュース、
またニュース。
まあでも、
はい、政治は全国のニュース、
まあ、ラジオからそのニュースをね、ピックしてる人も多いでしょうから、
はいはい、
そういうことなのかもしれないですね。
そうなると2時間番組のつもりでいくと、うん、最初の、1時間は40分しか放送時間ないんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
で次の1時間も50分しかないんですよ。
うーん、
それ言うと90分番組なんですよ。
あ、だいぶやっぱ減りますよね。
そうだから俺らはあの2時間オールナイトのつもりで行ったんだけど、賞味放送時間ビバリーヒルズなんですよ。そうこれがさ、
まあ、
なかなか俺らさ経験ないから馴染まない
体に染みついちゃってますもんね。
しかも
2時間、
そうそう、 LF の場合だとさ、ニュースも番組の中のコンテンツとしてインクルードされてるじゃない。
うん、
だけど NHK の場合はアウトソースされてるのよ。外に蹴出してあるから、 なんかね、うん、馴染まないんですよね。
いやー、そうか、確かに意識しても聞いてもなかったけど、
はいはい、
NHK ってそうだろうなってのなんか言われると思いますね、
はいはい。まあ、これ言った人ですけど、 NHK にワイド番組の概念があんまりなかったですね。
あー、確かにそうね。なんかニュースでやってる曲っていう概念しかないよね。
うーん、
いや、それでさ、例えばだけど、それが、前やったやつだと2時から4時みたいな枠になると、その政治明け5分のニュースと、ケツの5分の情報枠みたいな感じで、だから、50分後2個、2回
で
2時間なんだけど、これ40分、賞味90分のと50分2つ、うん、100分のやつ、ギャラ同じなんだよね。
あ、NHK もそういうスタイルなのかな。
あの、ニコ動の仕事が何時間の特番やっても全部ギャラ同じっていうのと同じシステムを取ってるんですよ。
ニコ動と NHK はちょっと一緒にしたくないですけどね。
はいはいはい、はい、いやいや、まあ、そんで、まあ、今回も放送終わって、で、うん、まあ、昼の3時ぐらいに、NHK 撤収終わって出て、それで日本放送戻ってきて、で、まあまあ、三浦と、まあ、お疲れなんて話しながら、三浦が NHK のタイムテーブル、
うん、
番組表を持ってきてたんですよ。はいはいはい。で、お前さん NHK の番組表あるの知ってた？俺知らなかったんだけど。
いや、あ、手元には見たことないですね。
そうそうそう、
まあ、あるかなとは思いますけど。
日本放送みたいな価値がある。
そう、小冊子みたいのであんのよ。でそこでこう改めて NHK どんな番組やってんのかっつうのを見てみたわけですよ。
はいはいはい。
そしてまあ NHK ですからラジオ第一と、第二、だから教育ですよね。第二は教育。うん、言われてみれば俺も基礎英語とか聞いてた時期あったもんね、テキストがあって。
あ、それはもう受験勉強みたいな。
うん、
うん、
でプラス NHK FM もあるわけですよ。
はいはいはい。
それで見ながら、うん、どっか俺たちで枠を取れねえかと。
いやいや、その取り、こっちが取りたいから取れるようなもんでもないでしょ、それは。
いや、それで見ると、NHK ラジオ第一は、ガチガチだなと、もう枠が。
はい。
はい。ここに俺たちが参入する余地はねえ、つって言って、で、第二はもう論外じゃないですか。
そう、まあ、絶対無理というか、あれでしょう。
はいはい。そこでですよ、 NHK の FM っていうのにもう俺生まれて初めて注目してみたんですよ、三浦と。
はいはいはい。
本間さん、 NHK の FM どんな番組やってるか知ってます？
いや、なんか聞いてはないけど、
はいはい、
赤い公園の角舞久さんがレギュラーでやってるなっていうのは
ってましたね、確かにね。
なんか今 LINE 登録してて、そのレギュラーのあのあれが更新されるんで、
あ、それ赤い公園の LINE に登録してる。
そうそうそう、うん、で聞きたいなと思いながら一回も聞いてないけど、あれは NHK の番組だった気がします。
なるほどなるほど。
だからなんかミュージシャン系やってるなっていう、
うん、これちょっと平日のタイムテーブルサクッとご紹介していいですか。
はい、
まず朝5時から、なんですけど、うん、まあ理にかなってるっちゃかなってますよね。いきなり再放送から始まりましたね、NHK。
ああまあまあまあ、いいでしょう。
弾き語り 4U って番組です。
ああ、なんか歌うんですかね、
わかんないですね。でですね、5時20分から、邦楽のひとときっていう番組なんですけど、
邦楽のひととき、
この邦楽っていうのは J-POP っていう意味ではありません。
ほう、
例えばですけど、おこと、
おー、なるほど、
長唄、うん、の番組が、30分ほど再放送されます。
これそれはあれですかね、曲が流れるだけなのか、はい、なんか解説みたいなのが、
解説があるんじゃないですかね。そしてですね、うん、5時50分から5分間、名曲のココココ箱っていう番組が流れまして、ここですね、例えば明日28日火曜日ですと、組曲イベリア、うん、アルバイシン、
うん、
クラシックですね、つまり。
なるほどなるほど、
はいはい、
名曲の小箱、
はい、で天気予報ありまして、古楽って読むのかな、古い音楽の楽、
ほうほうほう、
古楽の楽しみっていう、55分番組始まるんですけども、
お、
例えばですけども、今日月曜日27日ですと、古楽の楽しみ、うん、内容が17世紀オランダ黄金時代の音楽っていう、何が黄金なんだか分かんないんですよ。
まあクラシックのジャンルみたいなことなんです
かね。クラシックだと思うんですよね。ちなみにですけど、同じ時間帯、土曜日だと番組タイトルがビバ合唱
ビバ合唱、
名曲を全部聴く、ドボルザークの悲しみの聖母1。
なるほどなるほど、合唱曲、合唱バージョンで聴きましょう。
はい、ちなみに同じ時間帯日曜日、
うん、
FM 能楽堂。
笑っちゃいけないんだよ。
ああ、
能ですね、能。
まあだからやっぱり文化的ななんか放送番組多いですよね。
はい、はい、まあ、その後、まあニュースや天気予報なんだ挟んで、7時からはですね、まあおそらく朝のワイド番組のニュース情報系がこうお送りされるんだろうっていうところがありまして、
なるほど、
7時25分から、およそ2時間にわたって、またしてもクラシックの番組。
うん、
でですね、
いいでしょそれは、
9時15分から音の風景という番組が、放送されまして、例えばですけど、どういう番組かちょっと分かりかねるんですけれども、まあ例えば30日木曜日ですと音の風景、青森13個のシジミ漁っていう。
音の風景でシジミ漁。
多分シジミ漁してる音なんでしょうね、きっと。
あ、でしょうね、ガサガサ言ってんでしょうね、多分。
はいはいはい、かと思いきや、うん、まあ他にも祇園祭り、こんちきちんの響く夏みたいなのもあったんですけども、
うんうん、
明日火曜日だと同じ音の風景ですが、急にですよ、ストックホルム天描。
あんまり週でこういうスペシャルとかないんでしょうね。
さすが NHK ですね、日本だけじゃないっていう、
うん、
で、
はい、なるほど、はい、今月はこのテーマでとかでもなく、
はいはいはい、
ランダムに流れると。
その後ですね、音楽遊覧飛行っていうのがですね、9時20分から40分間放送されまして、これはまあ今週のテーマなのかな、うん、映画音楽特集みたいな、
ほうほうほうほうほう、
のが放送されて、10時台からですね、うん、また再放送です、これだ。夜やってる番組なのかな、それとも、もしかしたら NHK 第一の再放送かもしれないんですけど、例えばですけど、ミーシャさんの番組とか、松尾清さん、アルフィーの皆さんの番組とか、岸谷香織さんとか。
それは、まあ、アーティスト番組。
リトグリとか入ってますね。これが50分間、これ再放送ですね。
なるほど。
でその後また再放送5分番組がありまして、情報番組みたいなのがありまして、そしてですね、午前11時からまた弾き語り 4U っていう、ありまして
人気番組の、
弾き語り 4U ですか、多分アコースティックライブみたいなのが放送されるんですかね、きっと J-POP とかの、
まあ、弾き語りゲストが毎週来るのかどうなのかですね、
はいはい、どなたが喋ってるかちょっと書いてないんですけども、
なるほど。
ただそのおそらく J-POP だフォークだの弾き語りが20分間放送された後、11時20分から、今度また邦楽のひととき、
なるほど。
またあのおことへ長唄が流れる番組が放送されますと。あ、弾き語り 4U ありましたね。どういう番組ですか、三浦君。
ピアニスト小原隆さん、
はいはい、
クラシック、歌謡曲、J-POP、洋楽から民謡、うん、童謡まで幅広いジャンルを自在にアレンジして演奏ってこと。
なるほどなるほど。
ああ、
なるほど。はあ、はあはあはあはあ。
じゃあいろんな人がゲストに来るとかじゃないんですね。
多分ね。うん。
ピアノの方がその独自アレンジでっていう、
はいはい、みたいな。
なるほどなるほど。
例えばですけど、その同じ枠、邦楽のひとときの枠で、木曜日とかだと、浪曲18番っていう浪曲の番組
があ
って
、浪曲
まあ、はいはい、
なるほどなるほど。
金曜日はちょっとやっぱ週末スペシャルなんでしょうね。11時から50分間にわたって、歌舞伎チューンっていう、多分歌舞伎の番組なんです。
歌舞伎チューン。
はいはい。同じ枠では、日曜日だと11時台に吉木りささんの番組がやってるんですけども、
おお、
これ多分ですね、
どんな感じなんでしょう、
ね。吉木りささんの民謡の番組です。
なんかあるんでしょうね、縁が。
で、その後ですね、天気交通情報ニュースなどありつつ、あ、すごいですよ、ここの時間帯。11時50分から天気交通情報ありまして、その後、はい、12時から正午からニュース15分間ありまして、その後、12時15分からさらに5分間ニュース天気予報があるっていう。ものすごい情報枠。その後ですね、昼の憩いという、多分これもまた情報番組でしょうね、これが10分間ありまして、12時半からは火曜スクランブル、
うん、ほうほうほうほう、火曜はあの歌謡曲の
歌謡曲の火曜、うん、例えばですけど、久美子さんとか中西康さんとかがパー、はい、を特集してるのか喋ってるのかちょっと分かんないですけども、
うん、
あとは島津亜矢さんの作品集とかが、
なるほど、
放送されてたりとかしつつ、
ね、日本
放送でいうところに有楽町で会いましょう的な、ああ、有楽町で会いましょう的な、 LF でね、うん、でそれが、1時間半放送されまして、午後2時から、およそ 2時間近くにわたって、クラシックです、また。
なるほど。いや、でもまあ、はい、NHK ではそうあるべきかもしれないな。
しかも、金曜日、やっぱこれ週末スペシャルなんでしょうね。うん、午後2時からですね、4時間にわたって、オペラの番組。
なるほどなるほど。
何にもかかわらずですよ、同じ2時台で、土曜日は、およそ2時間にわたってアニソンアカデミーが放送されてます、
はい、ああ、レギュラーなんですね、多分
レギュラーなんでしょうね。いやで、その後ですね、またなんか名曲スケッチ音楽遊覧飛行みたいな番組がありまして、
うん、
急に夕方4時40分から、また夕方4時40分って時間も中途半端なんですけども、ここから夕方パラダイスっていう番組が始まりました。これが多分ワイド番組なんでしょうね。
うん、
例えば月曜日だと般若カナダさんと欅坂46、日向坂46みたいのがパーソナリティみたいな番組が、
なるほど、
はいはい、放送されてると。
うん、いや、4時40分。
4時40分からこれがですね、6時まで。
な、聞きやすいのか
聞きにくいのか、
ちょっと早いのか、
高校生向けとかでしょうね。
高校生はとか中高生は4時40分からラジオ聞くのかどうなのか、
うーん、
なかなか、
あれですよ、地方局にいた時とか、
うん、地方にいた時とかは聞いてた、この時間、
この時間から中高生向けのイメージがある、
この時間から中高生向けのイメージがある。
東京は遊ぶものが多すぎるから。
ああ、なるほどね。
うーん、
いやー、これね、入る余地がないんですよ。
まあ、あと、なんかその、めちゃくちゃ喋る必要がないっていうのが、その、あれの、なんていうか、今の編成から伝わってきますよね。
そうですね。
喋くりのラジオは求めてないっていうのが。
求めてないですね、これね。うん、オールナイトみたいな要素求めてないですよね。
そうなんですよ。
はあ。
やっぱりなんか、なんというかこう、うん、ちょっとつけたら何かいい音楽が流れてるみたいなぐらいでいいし、確かにそうだと思いますね。
はいはいはいはい、はい、
他にトークのラジオいっぱいあるから。
確かにトークのラジオだったら NHK 第一聞いてくれと、
うん、
いうことなんでしょうね。
だからそうですね、
うん、
まあでもなかなか聞く機会もないというか、
はいはいはい、そう
すよっぽどじゃないとつけないですよね。
いや、なかなかの、なんつうの、ある意味、攻めた、
編
成ですよね。
まあ、うちの親父もしかしたら聞いてるかもしれないけど、
はいはいはい。
いろいろ聞き尽くした結果、
はいはい。
もうそ、第二にたどり着いてるかもしれないですけど。
いや、あと、よくわかんない番組とかもあるんですよ。例えば、土曜日の、うん、朝9時から、11時近くまでやってる、世界の快適音楽セレクションっていう通販番組みたいな
あ、快適音楽、
はい、
快適っていうのはその、
はい、
なんかあれですか、気持ちいい、気持ちいいっていう意味での快適ですか。
わからないです、さっぱりわかんないです、
うん、どういう基準で選んでるんだろう、
うん、番組ホームページも特に情報がない。
なるほど。
全く持ってきて、持ってきて。
ジャンルは
音楽。海外ロック、ポップス。海外ロック、ロックは快適音楽なのか。キスとかだろ。
ゴンチチさんです
よ。ゴンチチさんがパーソナリティ。なるほど。そうなるとインスト系なのかな。
かもしれないですね。確かに。
なかなか、まあ、
わかんないけど、うん、イージーリスニング的な。
的なやつでしょうね、おそらく、さ
すがに。なのかもしれないですね。
いや、もう我々みたいな民放でを聞いて育った人間からすると、驚愕のタイムテーブルが組まれてません、
うん、いやー、うん、まあ、しかも長寿番組でしょうね、ある程度。
多分ね。
うん、突然始まって突然終わるようなあれもないと思うんで。
世界快適音楽セレクション2010年から放送、10周年ですよ今年。
少なくともホームページは2010年からのバックナンバーがあります。
ああ
、
バックナンバーを開くとですね、
はい、開くと
PDF です。
PDF 選曲とかが PDF で、はあはあ、
各種のレポートが PDF になってる。
いやー、全く入り込む余地ないです。
まあ、そうでしょう。
うん、
だい、まあ、日本放送とかでやってるスタッフさんで、そっちもずっとやってる人とかいるのかどうなのか。
いや、
入り込めた人がいるのか。
でも、入り込む人としては、あれじゃないですか、NHK の FM って、今日も一日まるまる三昧っていうのって NHK の FM じゃないですか。
うん。
うん、そこが突破口かな。
あ、なるほど。ああ、まるまる三昧。
はいはいはい。
なんか、ハロプロ三昧とか、
はいはいはい。
やってたの、ちょっと聞いた記憶がするな、確かに。
うん。そこから、まるまる三昧だったら、うん、何三昧でも、まあ、ある程度ね、番組作れるじゃないですか。
はいはい。
そこから入り込んで、最終的に FM 能楽堂。ここを落としにかかる。
こんな感じなんだ。ナレーションとか書いたりすんのか。
どうなんだろうな。
でも専門的すぎてちょっと調べたくないじゃん。できなそうですよね。
だから本間さん、サブサッカーのほらメールとか持ってきてっつって言って。
いや、メール届かない、わかんないけど。メール必要とする番組なのかどうなのか。
クイズ作った本間さんみたいな。
いや。
リスナー仕込んで
る
っつって。いうことで今週も早速いってみましょう。石川、
ま、
ブルンゴ、お休み。
B サイドドライブ、 B サイドユアタイプ。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ。
ということで、改めまして構成作家やってます、石川明人と申します。そしてリモートで出てくれてるのが、はい、
ほんまです。
はい、そしてブルンがお休みといったところで一発 CM いきましょう。石川
ほんま、
ブルンの
B サイドユアライフ。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
西川
おまけ
ブルンの
B サイドはライブ。
まあ、そんなこんなでですね、まあ、あの、ところ変わればっていうところで言うと、NHK のスタジオとかも本当驚愕の出来事、我々からすると驚愕な出来事がかなり多くて、しのぶさんの番組電話をつないだりするわけですよ、リスナーと。
なるほど。
そうするとですね、NHK のスタジオラテ兼用だったりするんですよ。ラジオを撮ってテレビ番組の収録が兼用だったりするんですよ。で、いろんな、なんつうの、必要のないものとか削ぎ落としてるんでしょうね。それ用に、しのぶさんの番組やるとき、そのスタジオに、はい、準備どこから始まるかっていうと、電話線を引くところから始まるんですよ。
なるほど、常設じゃないんですね。
はいはいはい、そのために、三浦担当 D の三浦、放送開始の4時間前に来てます。
まあ局のルールがあるんでしょう
けど、はい、石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ。